はい、始まりました生島ポッドキャスト第602回ということで MC の石本です、うん、そしてもう一方この方です。
うん、もうやっぱり43、45って今日は言っときましょうかね。
43、45、
ほうほうほう、もういくつか分からなくなってきましたもんね。一体いくつだったんだって話で、記録を抜いたのはいくつといくつだったっけ。40を6人しかやってないのまでは覚えてるけども、はい、その後わけが分からなくなってきたなっていう話ね。
なんかテレビのニュース速報とかで流れてきますもんね。なんか
そうそう、今日もなんかね一本打ったみたいですね、はい、
それとあと北朝鮮のミサイルと両方朝からなんかジャッジャが出てくる、
ね、そこが北朝鮮もこう何発撃って何発成功したかを、はい、やるっていうのはどうでしょうね、はい、今回まっ、はい、今回は EZ を超えませんでしたねみたいな話になって、はい、
2対250とかそんなんね。そんな感じですけども、今日、はい、久しぶりに外に出た瞬間ヒヤッとするようなですね、はい、なんか
そうですね、はい、ちょっとなんか、まあ、外の方はちょっと大変になって
ますけど、はい、ああまあそうですね、
外の方はちょっと涼しくはなりましたね、はい、でも今日ジェットホイール結構してますしね。
そうなんですよ、ちょっと今日はお越しになられる方がいたので朝から6時半からちょっと8時のジェットホイールの運行を気にしてたんですけど、案の定欠航になって、ね、はい、はい、
大変です、ね、
はい、なので朝から今日僕は休みだったんですけど、無駄に早起きをしてしまったのでまた走ってまいります
。頑張っております。
はい、
もう今結構何十キロか走ったという噂を、はい、
そうです。今追い込みで先週はですねちょうど、はい、100キロですね1週間で、はい、はい、そんな感じで、でまあちょうどいつもですね1ヶ月前ですね、4週前の土曜日ですね、そこはその、はいはい、ピークの練習を持ってくるようにしてるんですけども、なかなかそのさ土曜日はまだ暑かったりとか、なかなかまとまった時間が取れないということで、うん、本当は60キロ走っていうのをするんですけども、
はいはいはい、
朝晩2日がかりで15キロずつ走って60キロっていうですね、学生の二部連のような、
はいはい
はい、そんな感じでノルマを達成して、まあ
すごいね、はい、
師匠には許されない、
ね、はい
はい、
あと某悪魔の設計師さんが、はい、
現
れましてですね、
はい、
それをお聞きしました。
はい、そうなんです、木曜日ぐらいでしたかね、なんか、
はい、
明日から来るんだよって急に言われて
はい、はい、私もメッセージをもらってたみたいですけど、
はい、
あんまりねもう最近フェイスブックのメッセージ見ないと、
はい、
全然気づかなかったら昼にいきなり現れました、
はい、
誰っていう話、
はい、でちょうど入れ違いでなかなかお会いできずに今回はですね、はいはいはい、でしたけども、
飲み会しようかねみたいな話に、はい、なってましたよ、まこっちゃんと、はい、今回ちょっとね、
はい、
我々だけやらせていただきましたが、はい、
ダダモネさんもちょっと遠くに行ってたりとかですね、そんなのもあって、
はいはい、あ、そうそうそうそう、はい、元気いっぱいでですね、
はい、
なんかこのウイスキー見たことないから飲みたいですって、はい、いいよ飲んで飲んでって、はい、空いてるしっつって飲んだ後に補充しようと思って買おうとしたら、はい、なんか今そこの蒸留所のあれが止まってて、はい、めちゃめちゃな価格になってて、
あ、
全部飲んじゃったよっていう感じに今なって
る、はい、いや、たやさん、ウイスキー全体の相場が上がってる中にそういうのだとなかなかなるんですね、多分なってるんじゃないかなと、
もう手に入らねえじゃんっていう、
はい、はいはいはいはい、今度はゲストは方ですね、そうなったらですね、
なるほど本当ですね、
はい、そうですね、
今一体どうしてるんだと、
はい、はい、
に私はいろいろお話は聞きました
けど、はいはいはいはい、
そんな状況になってるのかと、
はい、あの方も、まあ、この後のゲストでですね、トークで出ていただく、ボブさんと一緒で、うん、域に移住するまでに、持ってくるまでが時間がかかりそうだなとですね。
あ、本当ね。持ってきた後も時間かかりそう
ですね。はい。そうですね。はい。で、出ていった後とかも時間かかりそうなんですね。まあ、いろいろ、
でもね、
はい、あると、
ね、
はい。
泣いてました。はい、戻りたい言うてました。
ああ、なるほど、なるほど。
なんかね、はい、今、はい、その学校の先生をされてるんですが、そこの学校が許してくれるなら、
はい、
息から通いたいと思う、
は
い、
ああ、そうでしょうね。なかなか、はい、まあ、あの辺はっていうのもあるでしょうしですね。 はい、というところでですね、今日はこの後またゲストトークが入っております。で、先ほども言いましたように、ボブさん先週に引き続きなんですけども、はい、今週と来週はボブさんが、壱岐に移住してくるまでという話をですねしようと思ってたんですけども、さあ、果たしてこの2週の間にボブさんが壱岐に移住してこれるのかというですね、そこからそれぐらいの濃厚な話を伺っておりますと、はい、いうところで、今週はですね、ボブさんがラジオにですね、の仕事に携わるまでっていうようなところをお送りしようと思いますので、お聞きいただけたらと思います。それではゲストトークをどうぞ。はい、それではですね、今週もですね、ゲストこの方に来ていただいております。自己紹介よろしくお願いいたします。
はい、イケ FM ボブ斉藤です。よろしくお願
いします。やっぱりかって
、はい、先週ですね、先週のまず反省としまして、ですね、時間があまりにもなさすぎて、今週はですねもうさっさと行こうと思うんですけど、ボブさんに今ここトークというところで、はいはい、今ボブさんがここに至るまでっていう話をしていただこうと思ってます。で、はい、さあその中でですね、ちょっと時間の中でボブさんが果たして壱岐までたどり着けるのかが今日勝負になってくるから
いや本当そうですよ、はい、いどっから話そうかなと思うん
ですよね。と、はいはい、いうことでですね、まあ、ちょっと僕がインタビュー形式でお話を伺っていこうと思うんですよ。そもそもボブさん、出身というのはどちらになるんですか。
はい、生まれて、
はい、
しばらくして一回福岡出るんですよ。
はい、
でそれでまた帰ってくるんですけど、
はい、
帰ってきたのが1歳になる前、
はい、
はい、でそれで、それから5歳までいます。
はい、
はい、下水幼稚園、はい、下水幼稚園年中までいまして、
壱岐にいらっしゃったことってことでね。
そうです。
はい、
はい、
風早の近くです。それはどういう、はいはい、どういう縁で壱岐だったんですか。
うちの両親、ですね、おじいちゃんおばあちゃんが、
はい、
壱岐におりまして、うん、でそれで、まあ、ルーツ的に言うと、なんかおじいさんは対馬から来たとかっていう話で、
はい、
うん、なんかほら昔の時代って養子縁組とかあるじゃないですか。
ああ、はいはいはい、
なんかそういう風な感じで、なんか対馬から来たそうで、はい、でも多分もしかしたら、あれですね、韓国高麗人かもしれませんね。
おお、なるほどなるほど。
昔の写真を見てたらどうもですね、やっぱり、
はいはい、
弥生人にしか見えないんですよね。
なるほどなるほど。じゃあボブさんの、ボブさんのおばあさんが壱岐の方っていう形になるんですか。
そうですね、なんか豊家の方出身だったらしくて、
ははは
うん、まあね、なかなかルーツ探し大変ですよ。未だに解析できてません。
はい、はいはいはい、そうなると、その5歳ぐらいまでのボブさん、壱岐での記憶っていうのは結構残ってたりとかありますね。
はい、P を漏らしちゃってですね。
なるほど。
うち風早の近くだったんで、霞幼稚園って結構距離あるじゃないですか。
はい、
だから幼稚園児で僕はその、はい、我慢できなくなってですね、
はい、
でピーってなって、で泣きながら家に帰ってたそうで、
はい、
一富士付近でですね、
はい、
近所のおばちゃんに、
はい、
はい、拾われたそうです。僕はちびったまま泣いてたらしくて、はい、まあ、その記憶とですね、あと下水幼稚園、下水幼稚園でタイヤ遊びしてて、
はいはいはい、
そのタイヤ遊びでタイヤ転がしてたら下水小学校まで転がっていって、
はい、
めっちゃ怒られたっていうね、その記憶。
いや僕タイヤ遊びって昔の公園とかって、タイヤが地中に半分埋まってて、
そうそうそう
そう、それを飛び箱にしたりとか、
そうそうそうそう、
じゃなくてタイヤ丸々あったってことです
か。はい、丸々あったんです。そのタイヤ丸々あったので遊んでたんですよね。
はい、
だからやっぱその頃から車が好きだったんですかね。
はい、なるほどなるほど。
です
で先週の話につながっていくわけです。
はい、そうなんです。
はい、なかなか、まあ5歳までってなったら、もうそういうの断片的な記憶になるわけですけども、うん、で、福岡に行かれるわけです。福岡、先ほど、福岡、先週の時に東区で松屋リディースになんて話もありましたけども、その前東区に行かれたんですか。
一番最初は博多区の東吉塚、
は ああなるほどなるほど。
で東吉塚小学校に入学するんですよ。
はい。
で入学するんですけど、もう2年生の半ばで、はいはいはい、東区の白浜団地に引っ越すんです
よ。はいはいはいはい、うん、はい。
でここからがもうずっとあの白浜とか名島とか、
はい、なるほど、
はい、千早とかあそこら辺を35歳息に来るまでずっと、はい、居住してた。
ボブさん、はい、世代的にですね、あそこの団地といえばやわらちゃんだったりとか、
ええ、
中村三兄弟とかが結構有名ですけど、ボブさんよりか下の世代になりますね。そこら
全然下ですね。ああ、ね、だから、はい、ね、なんか合ってたかもしれないですけど。
そうですよね。
芝浜団地トーク、はい、なかなかね。
はい。っていうのもですね、僕とボブさん、まあ今ちょっと学区が変わってると思うんですけども、第五学区当時ボブさんの頃はちょっと分かんないですけど、僕も東区中3から東区第五学区で、
へえ、
はい、結構ボブさんと共通、貸し当たりの話は結構共通して、
僕は久山まで自転車で泳ぎ行ってました。うちの前海だから、はい、うちの前海だから川が恋しいわけですよ、
はいはいはいはい、
で綺麗な
久山に今そう泳ぎに行ったってどこに行ったんだろうなと思って、川ですね、なるほどな、
久山の奥に井の川って、
あ、井の川、イノシシの野原って書いて、
そう井の川ですね、井の川ね、はい、めちゃくちゃ綺麗でね、
はい、はいはいはいはい、
もううちのね目の前海だから、はい、海でも博多湾なんで汚いわけですよ結構、
はい、
ね、それで
いや僕は逆にですよ、久山あたり東区ギリギリ久山の手前ぐらいなので、だから逆に柏市浜に泳ぎに行ったりとかしてたわけですよ、
ね、ああ逆に
ですね、柏市浜でちょっと中学ぐらいになって体力機動力がついてきたら、今度は
ナ
タとかガンノスとかまで行き始めるわけですよね。
そう自転車でね、
自転車でですね、はい、途中でナタの巻きのうどんでご飯食べたりとかして、
そうナタの巻きのうどんはもうね懐かしいです、はい、あと糸島の方のね、前原の、はい、前原じゃない
か、カフリとか糸島とかですね、
はい、あっちの巻きのうどんもあるし、
はい、
ね、
はい、
懐かしい。
で今週ハマりトーク、巻きのうどんのトークで、はい、はい、そんなボブ、まあ、これ去年、あ、前回は18歳の頃のボブ少年の話を聞きましたけど、うん、まあ、小学校中学校高校とその歌詞で過ごしたわけですけど、ボブさん自分で評価するとしたら小中高生、うん、ボブさんどんな少年でしたか。
ね、僕らの時代は新聞配達とか小学生の頃からしてよくて、
はい、はいはいはい、
で、
はい、
白浜団地はマンモス団地なんで、
はい、
新聞配達、まあ、夕刊をやってたんですよ、小学生時代の夕刊で、
はい、
で、だいたい月2万円ぐらい、
おー、うん、なるほど、
アルバイト料がもらえて、はい、でその2万円をお小遣いにして自転車の部品買ったり、はい、で当時はウォークマンですよね、
ウォークマン、はいはいはいはい、
ウォークマンの時は中学生の時に朝刊と夕刊やってたんですよ、
はいはい、なるほど。
たら5、6万もらえるわけですよ、
はい、
でそれでね、ほんとね、ウォークマン買ったり、
はい、当時の中学生で5、6万持ってたらもう
大丈夫ですよね、
すごいですよ、すごいですよ、
はい、
ね、まあでも中学1年まででしたね、新聞配達も、はい、うん、
ボブさんその頃ラジオとかはどうだったんですか。
その頃ね、ラジオは、はい、ね、はい、FM で後世歌謡ベスト10っていう、はい、
あ、ごめんなさい、ここは僕分かんない
です。これ東京 FM 系列で、
はいはい、
東京 FM 系列で、はい、FM 福岡で放送してた番組です、ね、
なるほど、
そう、
まだ福岡はクロスはないですよね、その頃は。
もちろんないです、
全然ない、
は
い、
もちろん
だから FM、 NHK FM と福岡 FM っていう、 FM 福岡か、
そうですね、
はいはい
はい、でそれで FM 聞いてましたね、 AM より FM ですね、
は
あ、その頃はまだ、ね、ね、みじんもその将来こういう仕事に就くようななんかルーツとかは全くなくて、
ないですね、
ただラジオが好き、音楽が好きと、
うん、はい、で車屋さんになりたかったですね、うん、
なるほどなるほど、もうまさに前回の話につながっていくわけですね、
そうそう、ここら辺が、で親父がガソリンスタンドを、はい、 にいたんで、はい、で中学生の頃から夏休みアルバイト行ってたんですよ、
はい、
ガソリンスタンドに。
新聞配達プラスでガソリンスタンドも。
でガソリンスタンドはね、はい、中学3年から行きだしたんですよ。
はいはいはい。
でその頃にそこで働いてる人たちがマイケル・ジャクソンとか、
はい、なるほど、
を聞いてて、でそれで、はいはいはい、洋楽に入ったのがやっぱマイケル・ジャクソンとかになるんですよね、
は
い、
なるほど、
うん、でビートルズとかじゃなくて、で、はい、でも多分ビートルズは音楽の時に聴いてたと思うんですけど、
はい、
自分が中学2年からブラスバンド入ってたんで、はい、海援隊の送る言葉とか、
なるほどなるほど、
あとでも記憶にあるのは宇宙のファンタジーなんですよ、はい、アースウィンド&ファイヤーの、
はいはいはいはい、
これをねブラスバンドで吹いてたんですよね、
はい、
そうなん
です。いや かっこいいですね、上皇中学校、じゃが
加西第一中学校
です。あ、第一ですね。そうそうそうそう、第一中、一中ですね、
うん、でその頃に年、はい、夏休みになると必ず息に、はい、来てたんですよね。
あ、そうそう、おじいちゃんおばあちゃんを訪ねて、
ね、そうそう、おじいちゃんおばあちゃんを訪ねて、はい、で自転車で行ったりとかしたこともあったし、
はい、なるほど、
うん、で不動機の丘 の直線で捕まったこともあります、
はい、
自転車で自転車で
画面石からめちゃくちゃ下ってスピード出して下って、
あそこね自転車きついじゃないですか、
はい、はいはいはいはい、
自転車で登っていくのきついでしょ、だから兄貴がバイクで、はい、行ってたんですよね。
あ、なるほど。
そう。で、それで兄貴の肩に乗せて自転車で行ってたら、
はいはい、
ネズミ取り縛りしてた、はい、ところで捕まったっていう、
ね、
はい、そういう
記憶がある。スピード違反で。
いや、あれ、
肩に乗せてた。
そうそうそう。
ああ、そういうこと。
肩に乗せて自転車へやーってバイクと一緒に行って
た、はい。なるほど。
そう言われれば、もうあんま大きな声で言えないですけど、僕もそういう経験があるんですけども、昔なんかよく現地の肩に手乗せてチャリってなんかよく見かけましたけど、最近全く見ないですね、ね、そんな光景ですね。
本当、はい、そんな光景ありましたよね、結構、
はい、
ね、だからまあね、はい、10代とかからずっと息に毎年1回帰ってて、
はい、
なるほど。
で20代とかで帰らなくなったんですね、ちょっとね。
あ、うん、
まあいろいろ
な、なかなか里帰りとかしなくなりますよね。
そうそうそう、うん、で高校とかね、はい、はい、社会人になっていくにつれてだんだん行かなくなってきてですね、
はいはい、でまあその、うん、ボブ少年、まあ小中高学生時代を過ごして、そこからまあ就職のフェーズに行くと思うんですけど、まだそこはラジオにはまだ全然近づいてないような。
あのね、うん、はい、実はね、はい、音楽にずっと目覚めていくんですよ、いろんな音楽。
はいはいはいはい。
で、
は
い、車乗り出して、ね、はい、ユーロビートとか、
はい、
いろんな音楽を聴き出したんですよね。で、当時のやっぱりいろいろ J-POP もそうだし、いろんな音楽を聴、はい、くようになりだして、で、カセットテープから CD に行くんですよね。
はい、なるほど、なるほど。
そうそうそう、はい。で、やっぱそれで音楽を聴く機会が増えてきて、
はい。
うん、でそれでいろんな自分の好きな音楽プラスで、はい、ラジオも聞いてはいたんですけど、やっぱ音楽に目覚めるのが多かったですね、ずっと。
なるほど、うん、当時じゃ あの18歳20歳前後のボブ少年はどういう音楽をその頃
は、ね、
さっきユーロビートって言いました、はい、は
あ、いつも車の中で聞いてたのがユーロビートだったり、はい、森高千里って、
ああ、なるほど、
最初の頃、はい、やっぱりディスコサウンドやったんですよ、
はい、
でディスコサウンドやったんでユーロビートからの延長で、はい、森高さんとたまたま聞いて、
はい、
でそれからビーズとかでしょ、
ああ、うん、
でそれで、で結構やっぱり恋愛しだした時に、はい、デートにぴったりないろいろラブソングとかいろいろあるじゃないですか、はいはい、
でカセットに録音して、
そうそうそう、はい、でそういうので洋楽のバラードとか聞き出したりとかね、
なるほど、
なるほど、ね、ですよね。でもやっぱ最初はボーイとか、はい、レベッカとか、
あ、なるほど、そういう完全バンドブームど真ん中
なんで、うん、バンドブームの時ですよね、
はい、
うん、でもイカ天とかでいうと、まあユニコーンとか、はい、あそこら辺は、はい、もうちょっと洋楽に行っちゃってたんですよ、あの頃。
ああ、なるほど、なるほど、
ですね、
そう そうして、まあ、あの前回あの大阪にボブさんですねその後いらっしゃったという話されてましたけども、はいはい、福岡にはいつぐらいまでいていたんですか。
あの二十歳から成人式終わって、はい、なんか何もかも卒業一回ちょっと区切りだねっていう感じで、はいはいはい、あのいろいろ車とかも結構、はい、改造してた車を乗ってたんですけど全部売り払って、
はい、なるほど。
じゃあこれからはやっぱりその社会にもっと出ていこうと、
はい、
いうふうに思い出して、はい、で夜の世界に入るんですね。
はいはい、
いろんな人と出会いたいと、
はい、
いろんな人と出会うにはどういうとこがいいだろうと。で当時みんなでカラオケとか行ってたんで、はい、こういうところで、はい、僕はあの酒がのほとんど飲めないんで、
うん、
だあの、うん、逆にそういう場が好きだからじゃあ働いちゃおうと思って、
はい、なるほど。
で働き出したんですよ、はい、中洲とかで働き出して、はいはいはい、でそれで今度はやっぱり中洲はちょっと自分の世代とは違うんで、
はい、
天神に行き出すんですね、
はい、
で天神で同世代とかちょっと上の人たちと出会うことになって、
はいはい、
で学生サークルとかでみんなこういろいろパーティーとか企画するような、
うんうんうんうん、
イベントとかにあの、はい、参加してたりとかしだして、
はい、
ほんでそれからですねその出会いの中でイベント業界とか放送業界とか
なるほど
そういう人たちに出会っていくんですね。
いや結構その頃 あの福岡のイメージ、中洲はやっぱ飲み屋街で天神はあのディスコだったりとか、そういう
です
なんか音楽が溢れてたようなイメージで、ね、
そう
あので
、
ね、水木学園とかもあの馬
場
とかもそうですけどね、
はい、
そこら辺がまた音楽につながっていくわけですね、その辺から
ですね、うん、ですね、はい、それが二十歳から、
はい、
24ぐらい
ああはあはあはあ、
ずっともう夜昼逆さまの生活 で、
なるほど。
でその間にいろんなとこ行ったりとかして、
はい、
で、まあ、北は北海道まで行って、
ほうほうほう、
半年ぐらい、うん、半年ぐらい一回福岡離れて、
はい、
ですね。
それはあの乗り物というかどういう足でその日本を回ったんですか。
あのですねやっぱその二十歳の時に、はい、中洲のディスコで働いてた時に、
はいはい、
その時の先輩たちの中に青森の三沢っていうところの出身の人がいて、はい、
でその三沢自衛隊基地のあるところ、
そうなんですよ、はい、でその三沢っていう町で、はい、店やるからちょっとオープニングで手伝いに来てくれと、
は
い、であのみんな周り大学生なんですけど自分は身軽だったから、はい、じゃあ行きますっつって、はい、で車で行ってたんですよね、
はい、
で行ったらあのやるあので店はこうじゃないとダメだとかいろんなことをみんなで注文しだして、
はいはいはい、
オーナーがちょっとあっちの世界の人やったんですよ、地元の、
はい、なるほど、
地元のそういうあっちでメイドな人 でそれでその人たちに歯向かったということで、
はい、
へそあの親分がへそを曲げてですね、
はい、
親分がへ
そでそれで僕らがたむろしてた、女の子の家に、
はい、
あの、
はい、
ちょっと下の方がですね履歴書を持ってきて、はい、全員の名前呼ぶんですよ、はい、見ながら、
はい
はい、ほんで おめえら今日中にこの町から出てけって言われて何それみたいな感じで、はい、
その町をわざわざ行ったのに、
そう、はい、追い出されたんですよ、
はい、
うん、で僕はその頃にもうすでに札幌のすすきのの人と知り合いになってて、はい、
観光
でね、
はい、
じゃあやっぱここまで来たらやっぱり北海道まで行くべと思って、
そうですね、なんか出てけって言われてなんか南に戻りそうですけど、もうそこまで来たら確かに北に行きたくなりますよね。
で、あの自分の軽の番に全部生活用品積んでたんで、はい、もうそのまんまですね、はい、八戸の港から苫小牧に向かって苫小牧に行って北海道に上陸したんですよ、
はいはいはい、生活用品で、
はい、でもね
苫小牧だったら違うから、
そう、で苫小牧から札幌めがけて行って、
はい、
でそのね、知り合ったあの人たちにお世話になってたんですけど、はい、ちょうど、はい、東京の DJ の結構有名なディスコの DJ の先輩が舞い戻ってきて、はい、で、はい、僕はあの札幌のマハラジャから、 復活して、はい、博多のマハラジャで黒服で戻ってくるっていう野望があったんで、
なるほどなるほど、
21でね、1年で黒服になってマハラジャ福岡に戻ってくると、
はいはい、
野望があったんですけど、その東京の先輩が、はい、いや俺はこの業界長いけどそんな野望なんかいらねえぞと、うん、言われて、その先輩の言葉を鵜呑みにしてですね、
はい、
あのとりあえずのらりくらりやってたらお金が尽きて、
はい、
で札幌で1ヶ月経ったんですけど、
はい、
もう帰ろうかって言いながら、とにかく本州に渡ろうと、
は
い、本州に渡んないとこのまま北海道で、はい、やばいということになってですね、
車もあるし結構本州に渡るのも、うん、あのお金がいりますよね。
そうそうそうそう、ね、でそれで、はい、あのストーブが北海道って結構みんな毎年捨ててたんですよ、その頃。
へ
え。だからストーブ磨いたら使えるわけですよ、
はい、
でそのストーブを何十台も拾ってきて、
はいはいはい、
で借りてたアパートでゴシゴシ磨いて、でそれを質屋に売りに行ってたんですよ、
はいは
い、
なるほど。
でパチンコ代を稼いで、で2人でパチンコで、はい、当時あのゼロ戦って
はい、はい、
ゼロ戦っていうのがあって、
はい、
であの、
はい、
パカパカパカパカ開くだけでひたすら夜まで頑張っ、
はいはい、
夜まで頑張ったらなんとか1万円は稼げるってやつで、
なるほど。
で、はい、船代を稼いでですね、
はい、
でなんとか青森に戻るんですよ、
はい、なんか ストーブって稼ぐってなんか現代版マッチ売りの商業みたいな感じ
すごいですでもう本州に戻ったら、はい、要するにその青森の三沢に実は戻れることになって、僕らが、
へ
え、その自分と先輩は、要するに自分は、
はい、
親がね、あの離婚してて、はい、でまあいろんな、あの学校なんかも夜学行っててとかっていう、
はい、
いろんな話をしてたら、お前ら苦労してるからお前ら戻ってきていいぞって言われて、
はい、
でその町に戻って3ヶ月米兵相手のね、米兵相手のクラブでバーテンや
ってて、はいはい、なるほどなるほど、
はい、で、まあ、そこで またいろいろありながらも、まあ、その博多で、あの博多の山笠とドンタク、
はい、
ドンタクを見た時に、はい、ズームイン朝でドンタク見て博多帰りてえなーって思い出して、
はい、
で、はいはいはい、山笠見たら、いやもうやっぱ夏は博多しかないと、はい、
なるほど。
でそれ2月に行ってたんですよ、
はい、
うん、もう真冬に、でそれで7月に帰るんですけどね、
はい、
博多に、
はい、じゃあ、 あの金がなかった頃札幌は1月とか2月とか真冬だったわけですね。
そうだから雪祭りが終わった後なんです
ああなるほどなるほど、
雪祭りが終わった後で、すごい札幌の、はい、あの雪祭りの後って、はい、あの何ですか、あの雪が溶けた後だから、
はい、
車のあのいろいろチェーンをはめた後の、はい、鉄粉とかいっぱいあって、はい、すごい汚ねえな札幌って、
うん、なるほどなるほど、はい、
そんな話もされてる、はい、それで福岡に帰ってきて、
三沢から、ま、あの、はい、簡単に言いますけど相当な道のりだったですね。
そうそう、なかなかのなかなかの、
はいはい、
でそれであの福岡に帰ってきて、で、はい、夜の業界に戻るんですよまた、
はい、
でバーで働き出して、そこからの出会いで、はい、またさらに延長で放送業界とかイベント業界の人と出会って、
なるほどなるほど、
うん、はい、で24からそういう仕事に行くんですよね、はい、
そう、今ちょっとあのささっとおっしゃいましたけど、結局そのそこまではその放送業界とか全然興味がなかったわけですよね。
そうですそうですそうです、
最初そのお誘いがあって、あ、じゃあ行くっていう、もうすぐそんな感じだったんですか。
そうですね、
はい、
だから結局それの大元って何だったの、はい、っていうことは、たくさんの人と出会いたいっていうのと、
はい、はいはいはい、
たくさんの人に何か自分で表現できるものを仕事としたいっていう思いがあったんですよね、
はい、
だから、ま、マハラジャの黒服になりたかったとか、うん、そういう話もそうじゃないですか、
はい、
でやっぱり人からすごいすごいっていう、やっぱり位置に自分を持っていきたいとか、いろいろ、
はい、
そういうね、なんか欲がすごい強かったですよね、
は
い、うん、でだからそのお店って1ヶ月間で例えば200人とか300人ぐらいの人が来たとするじゃないですか、はい、あ、週末か、
はい、
でそれで売りマネージャーやってたんで、で、
はい、
その人たちがリピーターで、じゃあ例えば1ヶ月に300人ぐらいの人が来て、一元さんが50人来てとかっていう、だ出会いはこれだけかと、
はい、うん、
でそこに自分の存在をアピールできるわけですけど、もっとゼロをあと2つぐらい増やしたいと、
なるほど、
思って イベント業界とか放送業界に行こうって決めるんです、はい、
なるほどなるほど、
はい、でそれが22歳かな、じゃあ
音楽に興味あるとかっていうよりかもそういう人との出会いをっていうところがメインだったわけですね最初は。なるほど、
人との出会いだけですね、
はい。
ボブさんが壱岐に移住するまで後編は来週お送りいたします。